今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書19章17節から22節。ヨハネの福音書19章17節。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追ってドクルの地という場所、ヘブル語でゴルコタと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側にイエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の宰相たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称していたと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。いよいよヨハネの福音書を読み進めてまいりまして、イエス様が十字架にお掛かりになったところになりました。私たちは十字架を背負い、また貼り付けになったイエス様にどのような姿を見るでしょうか。哀れな気の毒な神の子の姿を見るでしょうか。あるいは十字架に勝利した王の姿を見るでしょうか。結構ですね、神様であられたのに人間に苦しめられてかわいそうっていう気持ちを持ってイエス様の十字架を見るということは多いような気がします。ところがですね、そういう場合っていうのは、かわいそうな自分とね、かわいそうな自分の気持ちをイエス様に投影している場合っていうのがあるんですね。むしろそのように感傷的な気持ちになって、ああかわいそうと思う気持ちではなくて、十字架に勝利した、十字架にかかることによって十字架に勝利なさったイエス様の姿、そのイエス様がどういう方であったのかということを知ることの方が私たちにとってよほど重要だと聖書は語りかけています。でそれはですね、感傷的な信仰から実存的な信仰に、実存的な信仰を私たちが持つようになるため、また勝利の信仰を持つようになるためであります。実は福音書はですね、ヨハネの福音書も含めて、どの福音書もそうですが、イエス様の肉体の苦しみについては詳しくは書いていないのです。テニーという非常に優れた神学者がいまして、ヨハネの福音書のを分析して、それを仲介書として書いていますけれども、テニーが言っています。主イエスの肉体的な苦しみの詳しい描写というのは人の救いにとって意味がないと、もう断言しているんですね。断言している。でどうしてかというとですね、共に十字架につけられた二人の強盗もイエス様と全く同じように肉体的な苦しみを与えられているからです。もしイエス様が受けた肉体的な苦しみが私たちに救いを与えるということであれば、この二人の強盗も同じように肉体的な苦しみを受けている。そして今に至るまで、人類が始まってから今に至るまで、全ての戦争においてイエス様が受けたと同じような拷問を受けている人たちは数限りなくいるのです。今もいます。そしてですから、イエス様の肉体の苦しみ に私たちの心を向けるのではなくて、イエス様が自ら注がれた命、十字架の命、そこに救いがあるのだということに私たちの目を向けなければいけないのであります。数年前にですね、メル・ギブソンが作ったパッションという映画が、キリスト教会の中で一時的に流行ったことがあります。残念ながら一時的だったんです。なぜ一時的であったか、それはイエス様の肉体の苦しみに焦点を当てすぎたからです。数十分にわたる暴力シーンを、撮ってですね、それにですね、目を背けないでほしいとかって書いてあって、目を背けないわけにいかないですね。で、ビデオをいろんな教会でやはり見せたりもしたようですけれども、読者の方数人から、全員女性の方でしたけれども、私のところに相談のメールが来ました。教会でこれをちゃんと制止できなかったら信仰が足りないって言われたんですけど、私はイエス様を信じてないんでしょうか。これをちゃんと見ることができないものはイエス様の十字架を信じてないっていうふうに言われちゃったんですけれども、私は見ることはできませんでした、私はイエス様を信じてないんでしょうかっていう、そういう相談のメールを何通もいただきました。そうではありません。むしろ肉体の苦しみに焦点を当てることによって、イエス様が何をなさったのかということがかえって分からなくなってしまう。それが非常に大きな問題であったと私は思っていますし、その方々にもそのように返事をお書きしました。ちょっと十字架の場所がどこだったかということだけ確認しておきたいんですけれども、問題はですね、どこだったかというよりはむしろ十字架が都の外にあったということを確認することが重要なんです。ピラトの官邸というのはここにあるアントニア要塞というところにあったんじゃないかと言われています。これ神殿、ここは神殿です。でアントニア要塞で、ヘロデの官邸はここにあった。ひょっとしたら、ピラトの裁判はヘロデの官邸で行われたのかもしれないとも言われている。そして、ずっと伝統的にはですね、このここにある、ここにある 第2の、城壁の外側にある、ここがですね、今聖墳墓教会というのがあるんですけども、ここが十字架の場所だったんじゃないかというふうに伝統的にはずっと考えられている。でところが、19世紀になってですね、ゴードン将軍という人が、実はドクロの丘というのはここなんじゃないか、もっと北の方にあるんじゃないかというふうに、主張しました。まあ、どちらが正しいかということは決定的な証拠がないので、どちらとも言えないんですけども、まあ、最近聖地巡礼に行く人たちはよくこちらの方に行くようです。イエス様は仮に、アントニア城、アントニア要塞にヘロデの官邸があったとするならば、こちらからこちらのゴードンのカルバリ、あるいは、こちらの聖墳墓教会のある、カルバリにですね、十字架を背負っていかれた。ここでヨハネの福音書が私たちに語りかけるものは何かというとですね、これは先週も話したことですけれども、死刑判決から十字架の死まで主権者は一体誰だったのかということであります。主権者は一体誰だったのか、今読んだヨハネの福音書にはこのように書いてある。イエスはご自分で十字架を背負ってドクロの地と呼ばれる場所ですね、ゴルコタに出て行かれたと書いてある。で、このご自分でと書いてありますよね、ご自分で。このご自分でというのはギリシャ語ではですね、こうもともと背負うというのは自分自身背負いますから、背負うって言っただけで十分で、自分でという言葉を使う必要はないんです、ギリシャ語の文法としては。だけどわざわざ自分でと 書いてある。自分にという意味ですね。自分にそれを引き受けた。でこれは強調の意味で使われているというふうに言われています。つまりどういうことかというと、自分の意思で十字架を背負ったということだというのです。誰かに無理やり背負わされて十字架を背負っていかれた、いったんではなくて、ご自分で自ら自分の意思で十字架を背負っていかれた。ユダヤ人たちに暴行を受け、またローマ兵によって鞭打たれた、そういう状態の中で、瀕死の状態の中で、なお主イエス様がご自分の意思で十字架を背負った、ここに非常に重要な意味があるのです。それはこの十字架というのは、ユダヤ人たちがイエス様を殺そうとしたから、あるいはピラトが死刑の判決を与えたからと、それも確かにそういうことは事実としてはあったけれども、それ以上にイエス様がご自分の権威において十字架の技を行っておられるということを表すからです。イエス様はご自分の意思によって、ご自分の権威によってこの十字架の技を行っているのであって、いやいややっているのではないということであるのです。これまた来週学ぶところでありますけれども、19章の30節にはこのように書いてある。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を私になったと書いてあります。霊を私になった、これは新改訳聖書では正しく訳されていますけれども、死んだということではないんです。自らの意思で自分の霊を父なる神様にお渡しになったと聖書は言っている。これは非常に重要です。ここにおいてもイエス様の死がただ単に十字架にかけられて殺された死んだと言っているのではないということです。ご自分の権威において、ご自分の権威において自分の霊を父なる神様にお渡しになった。つまりここで十字架の出来事の全てが主ご自身の権威によって行われているということなんです。一見ですね、この世の権威が、この世の権力者がイエス様を自分の思い通りに殺したかのように思われているかもしれないけども、そうではないのだ。主がご自分の権威において、ご自分の意思においてこの十字架の技を行っている、これがヨハネの福音書が私たちに語りかけていることであるのです。先週も読みましたけれども、主はこのように言われています。10章の10節、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。18節、誰も 私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けた。誰かが私を殺すのではない、私が自分の命を自分から捨て、それをもう一度得る権威を私は持っているのだ。これがイエス様の十字架でありました。そして私たちがイエス様が背負われたもの、それは十字架でありましたけれども、そこから私たちがもう一つ学びたいこと、それはですね、瀕死の状態でなおイエス様がご自分の意思で背負ってくださったものは何だったか。それは十字架によって滅ぼされるべきもの、私たちの罪であります。イエス様は私たちの罪を背負って都の外まで行って、そこで私たちの罪を十字架につけてくださったのであります。だからイエス様はそれを自分で背負って都の外まで出て行って、それを十字架に打ちつけて、それを打ち滅ぼすと強い意志を持ってこれを行ってくださいました。コロサイ人の手紙にはこのように書かれています。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。 それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。彼はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちが自分の罪によって、罪を犯してしまったことによって、また罪深い性質そのものによって債務証書ですね、罪の債務証書というのを悪魔に取られてしまった、それをイエス様は十字架にかけて、それをご自分が打ち付けられるときに、同じようにそれと同時に債務、すべての債務証書を打ち付け、それを無効にしてくださったのだとおっしゃる。その十字架を、イエス様が十字架を背負われたときに、イエス様は私たちの罪のすべてを、私たちの債務証書のすべてを背負って都の外に持っていって、それを十字架に打ち付けてくださったのです。先ほどちょっと地図で確認しました。イエス様は外に出て行かれた、都の外に出て行かれたと書いてありますけれども、これは、律法の言葉の成就であったのです。ヘブル人の手紙の13章にこのような言葉があります。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、この動物の血というのは罪のための捧げ物、お牛とそれからヤギです。お牛とヤギですけれども、その罪の贖いのための、その動物の血というのは大祭司によって聖所の中まで持っていかれるけれども、その血が、聖所の中まで持っていかれた、その血を抜かれた動物の体ですね、体とそれから、皮と汚物は、これは宿営の外で焼かなければいけないとレビ記の中に、決められています。イエス様がご自分が都の外に出て行かれたということは、それは自分こそが全ての罪をの贖いとなる血を流すものなんだということを表しているんです。都の外で苦しみを受ける、都の外で貼り付けにされる、ところがその血は神殿の中まで持って行かれたのだというのです。他の福音書の中には、マタイの福音書の中には、イエス様が霊をお渡しになった時に神殿の幕が真っ二つに裂けたと書いてあります。それは霊によってイエス様はご自身の血を神殿の中まで持っていかれたのだ、このことを意味しています。イエス様がなぜ都の中ではなく都の外で殺されるために出ていかれたのか、それはご自身が贖いの血を流すためであったということであるのです。都の外で苦しみを受けるというのは、ご自分の血によって民を性別するためであります。だからね、私たち本当に心に覚えたい、それは私たちの罪は私たちが自分で捨てることができるものではないということなんです。私たちよく誤解するんです。自分のこの苦しみ、この罪を自分が捨てることができたら私は救われるんじゃないか、だから過去においてある失敗をしてしまう、それをもう自分でもう捨てることができない、だから苦しむのです。何とかしてその苦しみの過去の記憶、そういうものを自分で捨てたいと思っても捨てることができない、その時には自分はそれを捨てることができないから救われないんじゃないかというふうに思ってしまう。ところが聖書は何と言ってるかというと、私たちが自分の罪を捨てられるから私たちは救われると言ってるんじゃないんです。私たちは自分の罪は捨てられないんです、どんなに捨てたくても。それは体の中にも染みついているものです。そういうものを本当に救うものは何かというと、それはイエス様の十字架の血しかないのです。
イエス様が十字架によって罪を滅ぼしてくださった、私には自分では捨てることができなかったこの罪のためにイエス様が十字架にかかってその罪を滅ぼしてくださったのだと聖書は言っている。そして私たちはそれをそのまま受けるのです。主ありがとうございますと、その時に主の十字架の血が私たちの中に豊かに働いて、私たちは罪から解放される喜びに満たされていくでしょう。次に、ピラトがですね、イエス様の、罪状書きにユダヤ人のナザレのイエスという、言葉を書きました。これは2つの意味があったと言われています。一つはピラトが自分の意思で行ったもの、もう一つ目はピラトが自分の意思で行ったというよりはむしろ神様のご計画がなった、その2つの意味があります。一つは、ピラトはですね、ユダヤ人を侮辱するため、ユダヤ人を侮蔑するためにユダヤ人のナザレのイエスという罪状書きを書いた。それはピラトの理解ではユダヤ人の王というのはローマに支配された属国ユダヤのですね、惨めな王、この惨めな男がユダヤ人の王なんだ、だからユダヤ人たちはもっとみんな惨めなんだということを表すためにピラトはこのように書きました。しかしこのユダヤ人のナザレのイエスという言葉はピラトがこのように思ってユダヤ人を侮辱しようと思って低めようと思って書いたものであったにもかかわらず、実はイエス様の本質を表すものとなったのであります。それは主の約束の実現であった。第二サムエル記の7章にダビデ契約と言われる主がダビデにお与えになった約束の言葉があります。それにはこう書いてある。ダビデから生まれるものです。ダビデの子孫です。彼は私のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。あなたの家とあなたの王国は私の前にとこしえまでも続き、あなたの王国はとこしえまでも固く立つと主はダビデに約束なさった。このとこしえまでも固く立つ王国の王こそイエス様であります。ですからユダヤ人の王というのは単なる小さな国の王様ということではなくて永遠の王ということを表しているのです。聖書の中ではユダヤ人の王というのは永遠の王ということを表す。ですからこのピラトはナザレのイエス、ユダヤ人の王ナザレのイエスと書きましたけれども、ピラトの書いたこの言葉によってイエス様こそ誠の王である、永遠の王であるということが明らかにされた、そのことを聖書は語っています。しかし普通の人は言うでしょう、一般の人は言うでしょう、なぜ殺された者が永遠の王なのか。先週もお話ししました。どれだけたくさん人を殺す権力を持っているのか、それによって人の世界の中の権威というものが形作られていると。今もリビアでどちらの方が軍事力をたくさん持っているのか、どっちがたくさん殺す力を持っているのかということで人の権威というものが図られようとしている。しかしイエス様もおっしゃるんです。先ほども言いました、私は殺されるのではないとイエス様もおっしゃってるんです。自ら命を捨てるのだとおっしゃってるのであります。自ら命を捨て、それをもう一度得ることのできる永遠の王、王の王、主の主、神の神、それが私なのだとイエス様はおっしゃってる。それがこの十字架の出来事でありました。イエス様はこのことをずっとおっしゃってるんです。一粒の麦地に落ちて死ななければそれは一粒のままである。しかしもし死んだら豊かな実を結ぶとおっしゃった。また15章の13節では、人がその友のために自分の命を捨てる、これよりも大きな愛はない と言って自分で命を捨てるとおっしゃっているのです。また10章15節、私は羊のために私の命を、自分の命を捨てるとおっしゃった。イエス様は自分の命を捨てるのだとおっしゃったのです。私は殺されるとおっしゃったという、殺されるとおっしゃったところもありますけれども、その本当の意味は私は自分の命を捨てるということであったのです。私が、誰も私から命を取ったものはいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命を、この命令を私の父から受けたのです。そしてですね、この自分から命を捨てると言われたことがですね、マルコの福音書の15章44節にこのように書かれている。ピラトはイエスがもう死んだのか、つまり十字架にかかれて3時間です。普通だったら数日間苦しみながら十字架の上で生き続けると言われています。ところがイエス様は十字架にかけられてわずか3時間で霊をお渡しになった。これは普通の死じゃなかったということなんです。普通の十字架の刑事だったら数日間十字架の上で干からびるまでとどめ置かれるわけですけれども、そうではなかった。だからピラトはイエスが死にましたという報告を受けたときに、もう死んだのかと驚いたというのです。これマルコの福音書の15章44節に書いてあります。つまりこれにおいてもイエス様は自分で命を注ぎ尽くして、そしてその霊を父なる神様にお渡しになった、そのことが明らかに示されているのであります。イエス様はですね、悲劇の王ではないのです。イエス様は悲劇の王ではありません。勇壮な王、勝利の王であります。十字架に私たちの罪を釘付けにして、罪を無効にして、悪魔の力を打ち滅ぼされました。そのためにご自分のすべての命を注ぎ尽くしたのです。そのためにご自分の命のすべてを注ぎ尽くしたから、イエス様はお亡くなりになった。肉の命をそこで終了なさった。しかしそれはイエス様のご自分の意思においてなされたことであって、イエス様の権威の中にこの十字架の御業が行われたのであります。この命、十字架の血が私たちをあがない、救い、清め、完全なものとするのです。イエス様がご自分の意思で流された十字架の血、いやいやながら殺されたくなかったけれども、刺されたから、釘付けにされたから流された血なんじゃないんです。イエス様がご自分の意思で私たちのために流してくださったのです。このイエス様の十字架の血の中に私たちの救いがあります。私たちを義とするもの、私たちをあがない、私たちを完全なものとする命があるのです。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたは勝利の王として自ら十字架を背負い、私たちの罪を背負い、あなたの命を流してくださいました。あなたがご自分の意思で命を注ぎ尽くしてくださったから、十字架の血を流し尽くしてくださったから、私たちは救われました。あなたの十字架の贖いを、十字架の御業を心から褒めたたえます。主をどうぞ、傷んでいる者たち、自分の罪の中に苦しんでいる一人一人の上に、あなたのあふれる十字架の血を注いでください。そしてあなたが望んでおられるように、一人一人が あなたの血を受けて清められ息づき、本当に勇気と喜びを回復することができるように、あなたの神のこの喜びの中に本当に立ち上がることができるように導いてください。主よ、どうぞ一人一人の心の中に、体の中に、またその存在のすべての中に、あなたの十字架の血を豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。賛美をしましょう。